チェンジ最強眉毛の裏に。
それでは皆さん、今回もね、
お
冷え切った季節になってまいりましたが
テンション高いですね。
こんなテンションでいかがでしょうか。
おお、いいじゃないですか。始まりましたね。
チェンジ最強眉毛のうなりでございます。
今回第
11回目
か。
ゾロ目。
ゾロ目ですね。初のゾロ目。
初ゾロ目。
今回のテーマが
カラス。
カラスっていうね、 OVA 作品。
はい、
これかなり
きて
マイナーですね。
うん、
うん、正直、
うん、
タツノコプロ40周年記念作品ということで、全6話以前、リスナーさんからリクエストで扱ってほしいという作品、
はい、
このタイミングでね、うん、取り上げたわけですけども、見てきましたね。
見てきた。
うん、昨日でしょ
昨日、
あ、今日かい。
そうだよね。だから
見たのは今日かい。あんた一気見
だから12時、
うん、まあ、全6話だからね。
そう、
だから
下手したらから12時まで俺寝てたから
夜の。
そう、
夜のかな。
寝て、
うん、
起きて、よし部屋暗くして見るみたいな
夜型だ。
そう、
うん、
もう残、あ、だから
一気見か。
だから真っ暗な状態で見てるから、
うん、
やっぱりその最初のムービー的な、
いっちゃん最初、
そういっちゃん最初の剣客的な、
うん、格闘、
あそこやっぱ
かっこいいな、
ほうって、
おお、やるなと、
うん、
うん、まあそのカラスの話はね、
はい、
また番組の最後にするとしまして、
はい、
あ、まずそうですね、今回放送が1日、
そうですよ、
僕のねちょっと仕様によりね、
うん、
遅れてしまいまして。
テラ仕様ですよ。
申し訳ありませんね。本当すいませんね。
ギザギザ仕様
です。ギザ仕様です。申し訳ないです。まあ3連休ということでね。
そうなんですよ。
許してくださいよ。
うん、
明日は。
明日お休みなん
で。明日もお休みですからね。
はい、
中日ということで。かよたんと北です。よろしくお願いします。
なるほどね。
うん。
一人で街を歩くことに、快感に、また最近目覚めつつある。
うん、
日曜担当の中で。
おお、はいはいはい。なんかまた一人で、
そう。
新宿を歩いてきたと。
そう。
なんかその話がしたいしたい言ってましたけどね。
そう、したい、ね。うん、
その話、満を持して、してもらいましょうか。
そう、うちはですね、
うん、
そう、新宿に行ってきたんですけど、
この間ね。
なんで行ったかっていうと、
うん、
本がね、
本。
ゼミで使う本を、
うん、
読まなきゃいけないわけですよ。
その、指定図書みたいな感じ
で、ね。そうそうそうそう、うん。指定図書を読まなきゃいけないので、指定図書を買おうとしたんだけど、
はい、
普段は、もっと、別のところで買うんですけど、なくて、うん、どの書店も。最近検索端末とかあるじゃん。
あ、本屋さんにね。
うん、ピピピってやってもバツですよ。在庫バツ。
ないと。
ない。
うん、
だから新宿とかに行けばあるかな。
大きい書店に行けば。
うん、で、新宿行きました。
うん、
なかった
お。
3点ぐらいもあったんだけど。
バツ。
なくて。
なかなか見つからないね。
見つからない、ね。うん、結局今も見つからずじ
まいですけど。あららららら。話が終わっちゃいそうですけども。
始まりますけど。そしたら、電車代だけ使って、ほら、何しに行ったんだと。
ああ、バカらしいなと。
バカらしいな。
うん。
散歩だと。
おぉ、
こうなり散歩だと。
うん。
で、散歩するわけです。
まず、うん。
で、散歩してて、まあなんか、ジーパンか、靴を買おうと。
うん、おぉ、せっかく新宿
来たから。せっかく新宿来たから。
うん、
そういう旅にしようと思って、バー歩いてたわけ、
うん。
結構歩いてて、ちょっと軽めにお腹も減ってきたと。
はいはいはい。
で、まあいいかなとか思ってたわけ。
我慢しよう
と。まあこれはもう我慢して、家で飯食えばいいや、みたいに思ってたんだけど、一つのお蕎麦屋さんからね、
うん、
すごい丁寧な接客ですよ。飯を食い終わって出てくるお客さんも、店の外まで行って、
お辞儀して、見送ると。
板前さんが
ね。
おー、なんかこんな蕎麦屋もあるんだ。
うん、
でもってその時はもう素通りして靴屋さん入ったりとかして、
はいはいはい、
あ、この靴いいかもなとか2、3点見て、
うん、
まあこの2個ぐらいに絞ったわけよ。
これかこれにしよう
と。これかこれにしようって思って。で、まあその前にもうお腹も空いてきたから、
うん、
さっきの蕎麦屋行ってみようと思って。
あ、やっぱり食べようと。
そう、やっぱり食べようと思って蕎麦屋行ったわけ。
うん、
やっぱここでやっぱ学んだのはやっぱ礼節大事だよね。やっぱそういうところ誰かが見てるよね、やっぱり。
ああ、その、細かい。
そう、細かい。
配りだった りね。
そう、うん、そういうところを見てやっぱり入ろうと思ったし、うん、こっちに。
はいはいはい、はい。
で、入って、それが麺をね、
うん、
そのもう、打ってるわけよ、その場で。
蕎麦を。
蕎麦を打ってる板前さんの姿も見れるわけ、ガラスだ
と。
俺なぜか知らないけど、いいですね、カウンターでその、そに背を向けるような形ですよ。
見れねえ。
こう後ろを向きながらこう見るみたいな。怪しい
人。逆側に座れよ。
あ、ここ席ミスったなとか思いながら。
チラチラ後ろをこうやって見てたと、
うん。店の外のおすすめの一つ。
はい。
頼んだわけよ。
おう、おすすめの蕎麦。何蕎麦？
蕎麦、なんかザル蕎麦とキノコ汁って言って。うん、3種類のキノコが入ってて、さつまいもとかも入ってて、も
う、
うん。秋っぽい。いかにも秋っぽい。
はいはいはい。
こう頼んで。
うん、
だから麺が、蕎麦が、普段食ってる蕎麦より太いのよ。
おお、なるほど。
すすれないのだから。
そんな太いんか。
いや違う、だから普段通りに行こうとしてんだけど。
うん、
普段俺だから蕎麦だと、
うん、
麺をつゆに半分ぐらいしかつけない。
はいはいはい、はい。
で、
すする、ね。
うん。それができない それまあ、うまくやり遂げたとしても、うん、あんまり美味しくないの。
美味しくないか
違う違う、麺を半分しかつけないと。
おうお
うもうそれはもう、麺をこうガッといって、もう麺にガッつけて、
も
うキノコも一緒に。
つゆをもうガッツリつけると
。そう、ガッツリつけて、うん、ですするとうまいんだけど、うん、そんなすすれないの。
これなんかパワーが足りないの。
パワーが足りないってか、慣れてないんだろうね。その、
そんなに違うの？その、いつものと。
その感覚と。
うん。
だからその外人さんの感覚分かってもだから、麺がすすれないって感覚が分からないじゃん、まず。
あ、分かんない分かんない。
分かんないじゃん。うん、そんなもんすすれるだろって思うじゃん。
思う思う。
あ、分かってもその時。あ、すすれないってこういう感覚なんだから、もうだからもう、ついにつけつつも、舞茸とかも挟みつつ、一気に蕎麦を行くみたいな。
はいはいは
い。で、食い終わりぐらいにも蕎麦湯。
うん。あ、蕎麦湯ね。
出てきて、
うん、あれ美味しいね、
それも、いただいて、うん、蕎麦の割りながら、お蕎麦のつゆとね。
はいはいはいはい。
いただいて。
いいじゃない。
もう、すごい、何してんだろうなと。今日結構優雅だなと、
うん。一人で楽しんじゃってるなと。
一人で楽しんじゃってるなと。うん、でも飯食い終わったわ、
はい。
今日靴屋さん行って。
うん、
で、店員さん呼んで。
うん、
ちょいとと。ちょいとこれの 27.5 くださいと。
そんなかい？いつものやってごらん？いつもの。俺店員やるから。
店員やるから。
いらっしゃいませ。
で、まず見てるわけ。
うん、
こう靴をこう、見てるわけ。これかなみたいな感じで。結構凝視するわけ、
うん。
いい感じかみたいな。
うん、
これを普段着てる服に合うかとか考えながら。
履けよ。とりあえず試着しろよ。
そのまあ、うん、これ持ってる灰皿が靴だとしたら、はいはいはい
うん、
すいません、これの 27.5 ください。お
ー。
ぐらいで言うわけ。
おー、はいはいはい。あー、かしこまりました。
持ってくるね。27.5 持ってきて、
うん、
履くわけ、
うん。
で、鏡の前でなんかこう、ちょっとポーズしたりする
わ
け。やっぱ普段、いつもその時真っ黒の服着てたから。
うん。ちょっと合わないと。
ちょっと、わかんないなと。
わかんない。
だから、別の服着ればこれがしっくりくるのかとか、わかんないなと。
うん。
もう一個気になるなんで持ってきていいですか？
はいはいはい。
持ってきて。
もう一個ね。
でも、うん。ああ、いや、今日着てる服にはやっぱこっちの方が合うな、みたいな話になって。うん、でもやっぱ、でもいつも合う、いつも着てる服に合う靴買ってもしょうがないなと。
おお。あえて。
あえて。うんうん、だからあえてこの細身の、ちょっと白の。
はいはいはい。ちょっとね、そう。シャレっ系のやつ
買いました、
ね。
こういうの買って、
うん。
帰ろうとしたわけよ。
帰ろうとした。うん。
で、俺忘れてた。ね、忘れてた。
うん？
カラスを借りること忘れてた。
あ、今回のテーマ。
今回のテーマ。
うん。DVD を。
DVD。金曜日ですよ。
言うなら、おととい。
借りなきゃと思って。うん、で、結局、その、いつも行ってる、レンタル店に遠回りしてね。
はい。
電車的な遠回りをして。
電車的な
遠回り。変な乗り継ぎみたいのして。
うん。
いつもの線。
うん。
に戻って。
うん。
借りに行こうとしたら、人身事故で止まって、その線
が。あらららららら。
動かねえと。
おう。
1時間は動かねえですよ。
あららら。それ困った。
一時間動かないですよって、車掌さんが言ってたわけじゃなくて、
うん、
変なおっさんが、一時間動きそうにないんですよ、みたいな。
ああ、電話して
んの？テンパって電話してんの
よ。おうおうおお。
あ、マジか。
車内の人がね。うん。普通
で、俺それはだから、駅員さんから聞いたんだなと思って。
あ、そのおっさんが。
おっさんが。
うん。
で、テンパってんだなと、こんだけ。
うん。
しょうがねえ、歩こうって思って。
あ、もう電車降りて。
電車降りて歩いたわけ
よ。お
お。デスロードです
よ、
あれ。
お
一駅に、二時間ぐらいかかって、うん
遠かったってこと？
迷いに迷って。
あ、迷ったの？
まず川を越えるのよ。その駅から駅に。
はいはいはいはい。
で、川を越えると、だから普通だったら、
うん、
沿線上に歩こうとするじゃん。
そうね、そうね。うん。
迷わないように。
それは確実だから、
ね。うん。もう無理なの
よ。川があるから。
そう、川がある。橋まで
迂回しなきゃいけない。はいはいはいはい。
してるうちに迷うわけよ。
おお。
で、変な別の線の駅とかに行っ
ちゃうわけよ。なるほどね。
でもなんか、もうこの道だと信じて歩き続けたら、
うん
たどり着きましたよ。その時代が知ってる地名にも当たってって、
はいはいはい、
あーここだっつって、うん。って思ったんだけど、
うん、
もう歩き、もう正直その駅降りて歩き始めて15分したら通ってんの見えたのよ。ふざけんなと。
電車が？
そう。サラリーマンの偽情報に騙された。
1時間なんとかとか言ってたの
に。そう。
お
う
お
う
お
うそう。でも、やっぱ、そこでやっぱ信じ続けることの大切さをまず学んだよね。少子貫徹。
どういうこと？
やっぱ2、3時間かけて歩いたら、
うん、
着いた時に、
うん、
これが人間の力だって思ったもんね。ふざけんな電車って思った。
着いたのね。
そう、結局着いて、着いても待つわけよ、やっぱその駅で。じゃあ、元の駅で待ってた方が良かったよって話になるんだけど。
え、何目的地に着いたんじゃなくて、一駅分
歩いた。
歩いたってこと？でも電車通ってんでしょ？
電車通ってんだけど、それも、すげえ止まってんの
よ。
止まりつつ動きつつみたいになってるわけ。
うんうんうん。
じゃあ、待ってた方が良かったよ、元の場所で。
そうだね。そう
だ。お茶でも飲んでね。
うん。まあ歩いたと。
そう、歩いた。うん、でもやっぱ、信じるって大切だなって。
あ、ここで終わりかいな。なんだ、そういう話か。
そう。
自転車ねえや、電車トラブルのお話ね、
うん。そう。
なるほどね。それでトラブル言ってたのか。
そう。
人身事故ね、うん、正直ね、多いですよ。
多い、
うん、
そんなに飛び込んでるって思うもんね。
だから実際見たことないからさ、
そう
現実なのかと、ちょっと、ま、にわかに信じがたいよね。だから人身事故
どの程度が人身事故ということなのかということを僕たちは知らないってことよ。
そうそうそうそうそうそう。だからあれってもう何飛び込んじゃってんの線路に？
とか思うじゃん。
即死？
とか思うじゃん。
うん。
なのか、
うん、
OL がバックを挟まれてまんまちょっと走ったか、うん、とかそのどの程度からが人身事故として扱われるのかっていうのが。
昔はさ、違う言い方だったんだっけ？
あ、そうなの？
違ったっけ？
何？例えば。
なんか、飛び込み乗車とか、なんかそういう、なんか、皮肉った言い方してたんだっけ、昔って。違ったっけ？いつからか人身事故って言うようになったんだよね、確か。
だから止まり具合から考えるよね、だから。から本当に動かなかったの。
うん。
え、拾ってんの？とか思うじゃん、その時。
そのパーツを。
その時間なの？とか思うじゃん。
いや、でもさ、そうなんじゃないの？実際。
そんな飛び込む？
だそんな飛び込んでんだって、週にさ、1、2回全然起きてもさ、不思議じゃないぐらいの頻度で起きてるでしょ？
起きてる。
実際。だから、大変だよね。なんでわざわざそこで、
ね、
地を選ぶのって思っちゃうけどね。怖いね。
ちなみに駅で働いてる人は絶対にしないらしいですよ、うん、その死に方。
なんで？
拾う大変さを知ってるから。
そうだよね。
いや、多分違うと思うのよ、これは。
え？人身事故は？
人身事故は。もっとラフなところが線引きなんだと思ってる、俺は。車内で人が倒れたとか。
あ、でもそれもあるでしょ。だからすごく広いくくりなんじゃないの？
うん。
人身事故っていう言葉。
リュック挟まれたからね。
それはね、数秒の遅れですよ。だから、車内で急に誰か発作起きたとか、
うん、
あと何？まあ、ただ止めなきゃいけないっていう状況だよね、電車を。
うん、
確実に。10分以上。そこで初めて、人身事故。
人身事故
っていう扱い。
車掌さんが漏らしちゃったとか。
だから、その境、どこなんだろうね、確かに。気にはなる。
うん、そう。
うん。LINE ね。あ、なんかそんな、あれがあったね。企画っていうかさ、アイディアが。
うん、
昔。
そう。
その、LINE を、線引きを、ものの線引きを考えるコーナーはどうだみたいな。まあ、すでにあるんですけどね。某ラジオでそういうコーナーは。うん、でも、なんかまたやってみたくなってきたね。例えば、人身事故の線引きはどこからどこかみたいな、いう話を。
うん、
まあ、人身事故だとちょっと、暗い話になっちゃうから、なんかない。曖昧だなって思うもの。はっきりしたいな
ポピュラー音楽とか。
ポピュラー
ポピュラーミュージックとかね。
すごく難しいね、それはね。ポピュラー、まあ大多数の人が支持する。
うん。
で、だってポピュラーミュージックなんて言うの？
J-POP の線引き。難しいでしょ。
難しいね。まずまあ J-POP の J はジャパンだから、うん、まず日本人もしくは日本語がなきゃダメだよね。
うん、
ジェロが、例えば、
そっち系の線引きね。
なんかやったりしても、まあ、あれは演歌か。
そうだね、
演歌だ。ジェロの場合はね。J-POP。
うん。
ポップって何そもそも。
いや、そこを決める企画だから。
そうか、そう。J はいいのか。
うん。
いや、だから J もさ、うん、それ日本人ならいいのかとかさ。うん、じゃあ日本人が歌えば全部英語でもいいの？全部英語の曲とかあるでしょ、たまに。
あるある。
日本人が歌う。それ J-POP なの。
それ J-POP になるんじゃない？
それ J-POP になるの。
わかんない。うん。
日本人がやってるから。じゃあ外人が歌う全部日本語の歌は？
J-POP なんじゃない？
それも J-POP なの。
わかんない、
ね。だそういうのをもう決めようぜっていうことだね。
ポップって難しいよね、だから。
ポップ。そうだね。J はまだね、なんとかなるけど、ポップですよ。厄介なの。
厄介なの、ポップ。
うん。こう軽い感じ？
だ曲調とかじゃないんだろうね、多分。
あ、曲調とかじゃないの？
いや、いろんな曲調のやつがあるじゃん、でも。
J-POP と言っても。
J-POP と言っても、
多分。ちょっと明るいのもあれば、ちょっとなんかこう悲しいのもあるみたいなってこと？
だから、なんかレゲエ風とかさ。
あ、風ね。
風あるじゃん。
てかさ、風とか言い出したらさ、
レゲエ風、レゲエっぽいやつとか。
でも J-POP なんでしょ？
J-POP みたいな。うん、ほら、だから、湘南の風とか。
あれも J-POP になる
の？あれ J-POP じゃないの？あれは。
難しいぞ。ちょっとです。J-POP は難しい。
そう。
もっと下げよう、最初。
なるほどね。
うん。もっとこう、線引きできそうなもの、簡単に。
やっぱでも、うん、このラジオ聞いてる人を、やっぱ意識しようよ。
おー、そうだね。
うん。
うん。 みんな湘南の風なんかって聞いてねえだろ。
そう。J-POP とか興味ない人が、
そう。
集まってきちゃう。っていう、うん。
そうだよ。
惨状ですよ。
惨状とか言う。そうだな。なんだろうな。なんかあるかな。前は何の話してたんだっけ。あ、あれじゃん、
うん、
例えばさ、漫画。
そう。
ドラゴンボール、私ドラゴンボール好きなんだって言う人はいっぱいいますけど、それはどっからがドラゴンボール好きを公言していいのかっていう。その線引きについて話したりしたんだよ、確か。
うん。
そうだよね。そういうことだ。
そう。
それでいこう。とりあえず。
なるほどね。
じゃ、ガンダム。
ガンダム。
ガンダム好きを公言していいライン。もしくはダメなライン。
ああ。
ある程度知ってないとダメなんだよね。うん、そこまで知ってなくてもいいけど。うん、
だから、型番とかじゃん。
そこ。
ガンダムの型番っていうのは。
要は RX782 って言える、うん、言えない。そこがライン。
これ驚いたのが、
好きでもさ、
千原誠二いるじゃん。うん、芸人さんの。
誠二はあの、
お兄ちゃん。
はいはいはいはい。
ザクレロの型番言えてたっていう。
それはもうガンダム好きのさ、もうガンダム好きってレベルじゃないよ、それ。だそこまで行くとさ、ちょっと高すぎるわ。
高いじゃん。
うん、
でもガンダムは、ガンダムより下げるってこと？型番より。
いや、だからその型番を知ってる時点で相当だと思うよ。
いや、でもガンダムは型番と共にあるじゃん、言っても。
だってさ、それは本編の中で出てこないじゃん。
あ、なるほどね。
出てくるか。
出てくるんじゃないの？
いやー、微妙なラインだぞ、それ。RX782 なんて言ってる？ファーストガンダムだよ、うん。ないと思うよ。まずさ、本編を全部見てなきゃダメ、かな。どう思う？そこ。
ガンダム好きでしょ？
いや、そりゃそうでしょ、でも。それそうなの？
そうなんじゃない？
そうなのかな？だって、42話ですよ。
うん。
42話全部見るって結構大変だぜ。
で、じゃあガンダム好きだよ。好きじゃねえだろ。じゃあ、
そうなの？全部見れなきゃ。そんなにあげる。
全部見てなきゃ。
そこさ、そういう話し合いよね、結局。
そう。
うん。42話全部は見てないけど、
うん。
ところどころ抜かしてるところはあるけど、大事な部分はちゃんと押さえてるっていう人もいるわけじゃん。
で大事な部分っていうのが、
ククルスドアンの島を見てないけど、ララースーンの死に様は知ってるっていう人もいるわけ
じゃん。ククルスドアンは、俺、捨て替えじゃないよ、あれは。あれ、捨て替えじゃないからね。俺は、その、まさに言おうとしたけど。
うん。だからそこは譲れない。ラインってことは。
そうでしょ。
で、中山くんのラインは、全部見てるでいいの？
いや、違う。
もっと上げる？
じゃもっと下げるとしたら、うん、全部見てないと、言えないようなこと知ってるでもいいよだ。
例えば。
どうなんだろうね。なんかある？
全部見てないと、わからないようなこと、う
ん、あ、そこかっていう。
だからやっぱり、その、ククルスドアン的な、そういうマニアックな回の話も知ってる。っていうことになるよね。あ、俺そこまで要求しなきゃまずいのかな。俺甘いかな。
わかんない。いや、キーちゃんの LINE を言ってよ。それ俺は甘いとか言えるじゃん、そしたら。
だから、とりあえず、ホワイトベース隊の主要メンバーまず言えますね。アムロ。
そのオペレーターとかも含めて。
だから、ジョブジョン、
ジョブジョン
はね、言えてほしいんだよな。
言えね。
うん。
ジョブジョンってまず言いたいじゃん、まず。
確かに
言うな
り。それはある、それはある。で、田代料理長は、言えなくてもまあ言えわ。
あ、俺田代さん好きだけど、ね、塩が足りないんです。
で、まあ、なんジュオンで言ったら、うん、まあもちろんシャーズナブル。ザビ系は言えてほしいね。
うん。
うん、まず話は理解しててほしいな。とりあえず、
うん。
ガンダムってのはどういう話なの、
うん、
一年戦争ってどういうもんなのか。そこを理解した上で、そうだなぁ。カムラン。カムラン知っててほしいかなぁ。とりあえず。うん。ガンダム好きなんだ。ガンダム好きなんですよ。って言ってきた人に対して、あ、マジでつって。カムランいいよねって。いう話になりたい。
うん。
うんカムランは、
それね、結構高いと思うよ。
そうかな
?RX782 と。
だってカムランはさ、うん、ちょくちょく出てくるじゃん。
ちょくちょく出てくる。
言ってもさ。
いやいや、もう。
で、今、ファーストに限っての話をしてるけど。
よかってるよ。
その後、もう、なんか結構出てきたりする、
ね。キャラクターとかも。
だから重要なキャラじゃない言っても。そこそこ。
まあね。
すごく、あの、
難しいんだけど多分人によってはよく見るモブキャラみたいに映るで。
だそこなんだよね。そこをモブキャラじゃなくて、
そうカムランとして認識するかどうか。
あのミライヤシマスレッガーローとの関係性とかもさ、結構こう、うん、なんつうの特殊でさ入り組んでるじゃん、
うん。
その辺をちゃんと理解しててほしいかな。俺はね。だから俺のラインはカムランを知ってるか、
あうん、
にする。全話見てなくてもいいわ。とりあえず。ところどころ抜かしてても、ね、
それいい結構いい線だな。
カムランを知っている。
いい線だな。
うん。 この話し合いはどうなんだコーナー化していいのか難しいとこだね、
う
ん、
それはあのもう任せましょうリスナー様に。
あ、してくれと言われた。線引きしてほしいっていう依頼があったら、うん、随時やるという感じにするか。
あとはだから、うん、どこからが恋かみたいな。
どこからか恋
か。恋かみたいな。
え、何急に、なんでそういう話になるの。
例えば
ガンダム話からなんで急に恋愛話になるの。
いやいや、だから別ベクトル。
おお、
言ってるじゃん俺は。
ん、
グルメ、
うん、
グルメ、ファッション、うん、なんだっけ
なんだっけ、エロスだっけ。
そうそうそう
言ってるじゃん。この番組を盛り上げるためには
そう、
その要素が足りないと。急に
グルメで言ったら、うん、どこからが、
うん、
どこからが難しいじゃないか。どこからが美味しいあれかとか、ファッション
あれは人それぞれ
難しいでしょ、
うん、
でどこからが濃いかっていうのはまだ簡単じゃん。
まあ、全部それを言い出したら全部そうなんだけど。
じゃあ自分がよ。
そうね。
自分がどこからが濃いかみたいな。
ああ、中山君はあんの？
俺は。だからないから聞きたい。
ないから。
だから、例えば、
うん、
そうそうそう、そう、だから、でもっとこの3つを充実させようってことよ。エロス、ファッション、グルメ。これは今のバラ、あの、テレビ界をさせていくよりも過言ではない。
あ、そう。なんだろうね。どこからが濃い？夢に出てくるとかじゃん。
ああ
、うん。あ、俺、夢に出てくるかもしんない。
あ、そう。
うん。
夢に出てこないな、俺。
じゃあ、
もっとじゃあ、ハードル下げてよ、だから。
下げんのかよなんだよ。
じゃあ、もっと、じゃあ、そっからじゃないんだって、だから。
もっと下げる。
そうそうそう。そこはもう、行っちゃってんだ、ある程度。
あ、そうなの？
言うなれば。だ俺でも、
うん、
ああ、わかるっていうぐらいが、
うん、
でも、ギリのライン。
そうかね。なんだ？いや、夢に出てくるっていうのはさ、意識してるってことじゃん。
でもそれ完全じゃんだから。言ってしまえば。夢に出て
き
たら。
無意識、自分では無意識のつもりでも夢に出てきたから、あ、うん、俺は実は意識してるんだっていうことに気づくっていうさ。
ああ。
初気づきですよ。夢からの。
なるほどね。
っていう意味で俺言ったんだけど。
なるほど。
どうよ。
いや、もっとちょっと低めでお願いしたい、俺は。
下げる意味があるのかこの行為。
じゃまだいけるって
こと。まだいける、
うん、
ええ
ー。だチキンレース的なものよ。
ギリッギリの。
まだいけるっていう。
喋ってて、
うん、
でも喋ってて楽しいなんてのはね、誰でもあるもんね。
あるね。
それで下げすぎでしょ？
下げすぎだね。
なんだ、その。
下げすぎだし、まず喋るという機会がないから。
それは知らねえよ。それはお前の
。もっと俺に寄せてくんないと困る。
どういうことよ。どうすりゃいいのよ、じゃあ。
わかん
ない。何これ、この出口の見えない会話。こうなっちゃうんだよ。
そうそうそう。
あの、不得意な分野にね、
変え
ていこうとする。
うん、
だこういうのは、あの、本番後にするべきだから、ネトラジ限定エンディングでしましょう。
なるほどね。
今回
のコーナー。
うん。
じゃあ、ネトラジ限定オープニングは、
うん、
ああいった形のコーナーにして
る。あの、アニメの歴史を振り返る、
うん。うん。エンディングでこれやったらいいじゃん。
あの、線引き
線引きについて。
あ、いいですね。
うん。
そうしましょうか。
うん。
線引き。
そう。
うん。
だから、アニメ、だから2個構成でやりましょう、それも。
2個構成？
うん。アニメのやつを、だからアニメ、どっからが好きと言っていいか。
アニメ。
が1幕。
おうおう。
で、第2幕がエロス、ファッション、グルメか。
どれか。
どれか。
わかったわかった。あ、そうしましょうよ。
そうすると盛り上がるから、やっぱり。
なるほどね。あの、時間をね、どうしても気にしちゃうからね。
そう。
尺とかね。
うん。
うん。そうしましょう。
うん。
で、なんだかんだでね、オープニングだけでね、相当喋ってます。
マジで。30分ぐらい
25分ぐらいやってます、
ね、ああもう、うん、いかん。
だからもう行きましょうよ。
はい。
うん。
それではこちらのコーナー行きたいと思います。
そうですね。
出没オレマチック天国。こちらのコーナーはですね、毎回あるテーマを決めまして、そのテーマについてのベスト3を皆さんに発表していただいてね、皆さんに発表していただいてお前そのベスト3かよっていうコーナーでございます。
はい、今回のテーマが、
はい、あなたの好きな漢字一文字。
うん、これは一応今回のテーマ、カラスにかかってると、
うん、かかってる。かっこいいよねっていうカラスっていう漢字が、
そうそうそう、この漢字かっこいいねから始まった、
うん、そう、うん、
今回は、何からいきましょうか。投票メール、我々のベスト3
ちょっと投票見てみたいです。
投票、今回はですね、投票数全部で7票。
うん、
ちょっと落ちましたね、
うん、
前回に比べて。やっぱり難しかった。
でも意外とありますね、
本当。全部1票ずつですね。
はい。
じゃあ、順次発表していきまーす。まずは、漢字の漢と書いて。
男。
お
ー。
いいね。次。うなり。
うなり。
うなりが入ってます。
ありがとうございます。
続いて、愛。
愛ね。愛。大切です。
で、ここからは全部追加。大きい。大の字だね。大の字。それから、笑い。
いいね。
空。
おお。
そして、か。モスキートです。の方ですよ。
文ね。
うん。そんなゲームがありましたね、ってコメントいただきましたけど。7票いただきましたね、うん。ありがとうございました。
でも、かって、か。すごいインパクトあるよね、あのゲームは。文字で言うと。
カツーもあったからね。
あった。もう、なんか、カツーの次にカートゥーンが出てきてもおかしくない、
ね。くだらね。そうですね。
うん。
じゃあ、我々のベスト3とメールの有無。
どうしよう。我々のベスト3。
お、我々のベスト3いきますか。
今日ちょっと変化球で。
ちゃんと決めてきました ?3 つ。
決めた。
僕はね、5個ぐらい浮かんでね、うん、順位付けをしてないんですけど、うん、そうだな、うん、まあ、この順番でいいや。あと残り2つはランク外ってこと。
ああ、なるほど、うん。
どうする？精鋭の方式にしてみる？まさかの。
精鋭の方式、被る。してみようか。
かぶんないか、でも。
まさかの。
あるもんな。
無数にあるからね。
うん。どうする？
じゃ、ラリー方式で
いきます。はいはいはい。
じゃ、私から。第3位。
うん。
空。口に食。
あ、食らうの
食らうの、
はいはいはいはい。おお、なぜそれが？
まず、
うん、
普通に食うでもいいじゃん。
口辺がない
方。ない場所。
うん、
口辺がくっつくんだけど、うん、同じっていうところがまずいいよね。読み方変わらず。
要は無駄っていうね。でもなんかこう、
しっくりくる。
口がついた方が、うん、より、なんつうのかな。
アグレッシブに、
ね。アグレッシブな感じする。
うん、
ハンマー裕次郎は必ずこの口を使うからね。なるほど。
という、今回のカラスもそうじゃん、言うなれば。まあ、カラスは鳥が違うけど。
牙に鳥でカラスなんだよね。
う
ん、
鳥に、一個線が抜けてるけど、本場のカラスはね。
あ、上の部分、うん、あ、上の部分じゃねえや。ん？上の部分。
そう、上の部分。
火が口になってるって
ことです
ね。そう
そうそう。はいはいはい。とこは違えとね。
うん。なるほど。
そういう点で、空を選択させていただきました。
うん、僕の第3位はね、信じる。の信。信用の信ね。信頼の信。
うん、
人弁にさ、まあ、言うですよ。
言う。
これいいね。
なるほどね。あ、バラして考えるパターン。
バラして考えるパターンで今回来ましたよ。いい、ね、いい感じですよ、これは。
これ、キーちゃん、わかるかな？
第2位。
第2位。
うん。
1っていう字書いて、信用、うん。これ、なんて読むか。
え、こんな字あんの？
あるよ。ちなみに、俺にすごく馴染みが深いという点でランクインですよ。
いや、知らんわ。見たことも
ない。
こういうことでしょ？信用に1って。
そうです。
こんな字あんの、
うん、
知らん。
滑る。
滑るって読むのこれ、
ね、そう。
へえ。
やっぱ馴染みの深さからですよね。
これはどの意味の滑るの？つるんって滑る方の滑る。
滑る、
うん、あ、そう。統一の塔でさ、
うん、
滑るって読むよね。
滑る読む。
それとはまた違う意味の。
あの滑るは収めるみたいな意味、
うん、統一するっていうことでしょ。これは純粋な。
純粋な滑るの滑るはこういう字。
ええー、あ、ちょっとこれダメ。
覚えやすいでしょ、
うん、
道があって、
うん、
一直線に行ってるからね。
この棒、棒が人なのかな、これ、ひょっとしたら。
そうかもね。
横にこう、
チョーンって行ってる感じがな。
ああ、
だから本当だから飲み会行ったら、うん、もう、一回は確実にやるから。
なるほどね。馴染み深い。
馴染み深いなということで。
ということで。
はい、
知らなかったわ。じゃ僕の第2位はね、
はい、
人弁に夢と書いて。はかないね。これ、考えたやつおしゃれだね。
おしゃれだね。
うん、この漢字考えたやつは相当おしゃれ。うん。びっくりした。
人に夢ですよ。
うん。人に夢。なんておしゃれ。ということで。
バラして考え
て。バラして考えてパターンですよ。
いいね。
うん。
1位。
1位なんすか？
わかるっていう漢字を書いて、そこに信用を引いてください。
わかるって、解除の解ですか？
そう。
おう。信用解、また。こんな字あんの？
これ、解、開口の解ですよ。
開口。
キーちゃんに馴染みあるもので言ったら、うん、ワンダと巨像の音楽に、
うん、
荒ぶる開口って曲なかった？
あった！
その解ですよ。
そもそも開口ってなんだ？
開口はもう、不意な出会いですよ。
はいはいはいはいはい。
というね、これ、意味が好きでね、
うんうんうんうん、
好きな感じだとこれあげたくなるんですよ、
ね。
こう、不意な出会いに支えられてるでしょ、我々も。
そうですね。
そういうことです。
なるほど。へぇー。
おしゃれ、俺。
てめえで言うんかい。貝ね。
貝。
あ、これで。信用が多いね。
信用多いね。
僕の1位はですね、真実の真。誠。真理の真ね、
うん。
そしてチェンジ、ゲッターロボの。
あ、なるほど。
ですよ。これいいね、この字は。馴染み深いじゃないですか、我々。
馴染み深い。
このラジオもね。 あやかってますから。
それと滑ると俺どっちが馴染み深いって滑るのが馴染み深い。
かっこいいじゃん、でもこの、
そう。
真の字。純度 100% ってことですよ。
そうね。
言うなればね。誠の。
うん。
うん、洒落てるね。
洒落てる。
洒落てるコーナーになっちゃった、
ね。洒落てるコーナーになってる、
うん。我々のベスト3でしたと。
以上ですね。
いうことですか。ポンポンいくね、今回は。
ポンポンいくよ。
じゃあメールの有無のコーナー。
行きたい。
行きましょうか。うん、もう、ここのところね、毎週、なんやかんやで、必ず1通以上、いただいてきましたけども、うん、今回
は。これはね、うん、いけないパターンだ。
投票数がね、ちょっと、7になっちゃいまして。
7になって、この、うん、このナレーション切ったはら。
メールの方はどうかと。うん。じゃあ、今週は、メールが果たして来てるんでしょうか。
はい。
うん。あなたの好きな漢字1文字。メールの方が、なんと、
はい、
久々に、
はい、
いつ？
あーい。
よかったねー。
よかった。
中山くん初なんですからね。この好きな
漢字1
文字は。間に合ってるかわかりませんが、とりあえず投稿させていただきました。
ありがとうございます。
今回のオレマチック天国は好きな漢字ということで考えてみました。漢字って1文字で明確に意味を持ってるからすごいですよね。ラジオネーム、トゥルルンさんから。
トゥルルンさん。
ありがとうございます。よかったねー。第3位。
はい。
作る。
創の方。
創生のアクエリオンの方の作る、
うん。
という文字が好きです。この漢字は何かをゼロから作り上げていくニュアンスがあるような気がするからです。うん、単純作業ではなくクリエイティブなことにとても惹かれますね。創通エージェンシーの創ですね。
うんうん。
創価学、あ、こんなこと言わない方がいい。
言わない方がいい。
の創と、うん。第2位。夢。
夢ね。
夢。
俺夢入れようと思ったもん。
なんて希望と活力に満ちた響きでしょうか、うん。私はとても前向きな言葉で素敵だと思います。だが同時に絶望をも味わわせる可能性があり、ひどく残酷な一面もあります、うん。それはこの言葉がとても重く、貴重なものであるから、そう私は思います。なんかこう、洒落てるじゃない。
もう1位がね、
なんかね、なんだよ。
なんか、すごいドゥンが来る。
なんかもう1位。
ジェットコースター的な。
1位への振りにしか思えないと。そんなことはないですよ。第1位。
なるほどね。
何だと思いますか？足。
足
足
お
なんて繊細で美しい響きでしょうか、
うん、
私は少し肉のある足が素敵だと思います。だが同時に快楽を味わわせるプレイもあり、ひどく淫乱な一面もあります。それはこの言葉がとてもエロく、マニアックなものであるから、そう私は思います。
お
まあ予想通り。
よー、足ね。
うん。足。
今回あれなんですけどね。
ん
どんなプレイが好きっていうのもベスト3ではないんですけどね。
そうですね。何フェチなのかっていうわけでもないんですけども、つるるんさんからありがたくいただきました。小野用語の方にもですね、
はい、
一ついただいてるんですけども、はい、たまり次第に、
ね、ああ、なるほど。
させていただきたいと。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。本当に。はい、じゃあ、はい、来週のこのコーナーの
テーマ、
どうしよう
ですけど、最近の話題ですよね。
うん、先週
最近話題のあれ知ってる？キーちゃん。俺、キーちゃん知らないと思うんだけど、
何ですか？
エルシャダイという。
先週僕がね、
そう、
教えたやつですね。
そう。
トレーラー見ましたね。
トレーラー見た。
うん。
まあ、腹立ったね。笑いながら腹立つってね。
あの、ドヤ顔でしょ？
そう。
うん。
あの、坂東エイジか、いいのかっていうぐらいの。
顔が。
顔が。
うん。
もう一番いいのくれって。
それにちなんで。
そう。その、名台詞、あの、エルシャダイのトレーラーの使われてる台詞、
うん、
神は、なんだっけ？
神は
言っている。まだ死ぬべきではないと。
に、あやかり。
あやかり。まだ死ぬべきではなかったなって思った
人。
人、人物。
うん、なるほどね。これキャラクターでもいいかな。
キャラクターでも。
キャラクターでも実際の人でも。
人でも。
いいということで。
まだ生きてて欲しかったよな。
うん、若くしてね、うん、亡くなった人ですとか、
うん、
あの、え、ここで死んじゃうのっていうようなキャラとかね、
うん、
アニメ漫画で言えば。そういうのをちょっと、ベスト3で、
そうですね。
やってみようじゃないかということですね。うん、久々に、テーマとあんま関係ない
関係ない。
やりましたけども
。ノーリンクで。
エルシャダイに絡めてね、う
ん。
やってみようということで。まだ死ぬべきではないと思った人。ベスト3ということでね。送ってきてくださいと。
はい。
じゃあ、アドレスの方が。
アドレスの方はですね、うなり 10@live.jp。うなり 10@live.jp。
はい、こちらの方までね。
よー、
来てくださった方には、
はい、
特典音声ね、最近予約できました。中山くんの初めてのネットカフェ。という特典音声を。
ネットカフェではないですよ。
メイドカフェ。
メイドカフェ。
失礼しました。に、をプレゼントさせていただきますので、うん、送ってきてくださいね、と。
はい。
いうことですね、
うん。うん。
じゃあ、このコーナー、今回は、以上で。
以上ですね。
はい。
はい。それでは、テーマトーク、カラス。
あ、もうそうですね。行きましょうか。
うん。今、休憩時間入ってたで
しょ。完全になんかぼーっとしてたね。カラスね、見ましたよ。
見た。
うん。結構これは説明をしなきゃいけないね。
そう。
まず、どういうものなのか。
すげえ説明難しい。
まあ、冒頭でも言いましたけども、うん、タツノコプロ。
うん。
ガッチャマン。ガッチャマンやら、
飛行創世記モスピーダー。
あ、モスピーダーもそうなんだ。
モスピーダー
数々のね、うん、アニメを作ってきたタツノコプロが40周年を記念して作った2005年の OVA、うん、作品ということで、全6話短いです。うん、だから見やすいので。
ただね、6話ね、6巻なんですよ。6話6巻。
あの、DVD、1本につき1話という。そう。なかなか強気な態度でしたね。今回。まあ、お値段の方は結構しますけど、うん、まあ見て、損はない作品だと思いますんで、ぜひね、これを機会に手に取っていただければなという感じなんですけども、うん、まあ、どういう作品かと言いますとね、まあ予想してた感じだね。ダークヒーローものというか。
うん。
うん。ねえ、まあ、結構、なんていうの？暴力描写も
結構ありますね。
結構ね、血がドバドバ出るような感じですけど、うん、まあそこまでくどくもなくて、
うんうん、
で、あらすじを簡単に説明すると、うん、なんだ、新宿が舞台で、
新宿が舞台ですよ。
で、妖怪がいるいないなんて説明しないのかな、妖怪がまあいる世界で、うん、で、その街を守る、街のなんか守護神的な存在、
そう、
まあ、それがカラス。
カラス
っていうのが、まあ全国各地になんかいるらしい。
その土地土地のカラスっていうのがいる。
だからその街の守り神っていうのがいてねっていうことだよね。
うん、
で、新宿のその守り神の話、
うん、
っていうことか。あまりネタバレするのもあれだから言っとくと。うん、で、そいつの、アクション、バイオレンス、アクション、和風、なんつったらいいのかな、難しいな、まあ、スタイリッシュアクションムービーみたいな。
そうだね。
こんな感じ、
うん、
か。まあ、あの、話そのものはすごくシンプル、
ね。うん。
ストーリーラインは。
そう。
いわゆる、もうコテコテのヒーローものっていうのが過言ではない、うん。ダークヒーローもの。で、やっぱ何が一番いいかって映像だよね。
いや、だから、
アニメーションのクオリティは高い。
本当に高い。
うん、これびっくりした。
だからあの、してくれたなと。最終話の、
うん、
してくれたなって
思う。やってくれたなと。うん。
これはよくやったと。
結構金かかってる感じがしますね。うん、あの CG が、節々に。
そう。
主に戦闘のシーンで使われてて、うん。この感じも僕は好きでしたね。
いやー、新しいなって思ったことは、
ね。うん。なんかこう。
ここまでアニメ見て新しいなって思うのも。
あ、そんなに
思ったね。
スピード感も。まあ、ちょっと、ところどころ早すぎて何やってるか分かんないっていう、マクロス F 現象はありましたけど、まあまあまあ、それを差し引いてもね、なかなかアクションシーンよくできてる。キャラクターのデザインも、僕は結構個人的には好きですし、
うん。
うん。世界観もね、好き。ただ、やっぱ短け
確かに。
どうしても。説明が少ないから、
補っていく。
補っていくしかないよね、自分たちね。まあまあ。
でもよくまとめたなって思ってたから。
あ、そう。
うん。だから主人公
の。これさ、だから連続ものでどんどん作れるよね。
うん、
シリーズでね。その、何々編っていうのが、今回、この全6話でやりましたっていう感じでさ。続きはいくらでも作れそうな感じだけど。あ、そうそう、あの、タツノコ VS カプコンっていうゲームが。
あ、出てるんでしょ？
去年、おととしあたりに出ました、うん。それに登場したね、カラス。
うん。うん、
まあまあ、そういう、面白い作品ですんで、
うん、
見てみようかなという方は、うん、ぜひ、見ていただいて。
はい。
ここから先はネタバレ満載でね。
ネタバレコーナー。
お送りしましょうよ。
あ、
どうしましょう。
はい。まず戦闘シーンの話ですよ、まず。
うん。
いや、最初だから、最初もうなんか最初何やってるか分かんなかった。
いっちゃう最初。
そうそうそう。カンカンカンってなって、なんか人の名前出るみたいな。演出何々とか。
スタッフ。ちょっと最初スタッフの。
そう。
長いよな。
そう、名前を紹介しつつ戦闘シーンも挟みつつみたいなシーンなんだけど。うんうん、
ちょっといきなり。
驚いたのはやっぱあの人型から戦闘機の形に変化するんだよ、ね。
変形するね。
そう、うん。あれが新しいって思った、俺は。
なるほど。なんか僕、魔法陣みたいのが
光って
出てきて、そう、バーって出てきて。そこを、なんか抜けると、いつの間にか変形してるみたいな。あれ、かっこいいね。
かっこいい。
うん。
敵方もみんな、そんな感じじゃん。
そうだね。
ビーストボーズ的な。
あ、はいはいはい。
感じになる。
トランスフォーマー。
そうそうそう。
うん。
あれ結構、あ、そうか、でもビーストボーズって言っちゃうと、ビーストボーズがあるからな。
いやいや、それをまたね、うん、ちょっとあの、オマージュというか、
そうそうそう、
なんか人進化させて。そう、
オマージュっぽいなって思わせる箇所は何箇所かあったよね。
まあ、特撮、変身ものですよね、うん。さっき言ってたライダー的な。
うん、ライダー的なね。
で、あ、そうそうそう、そのさ、多分その変形するときも、鳴ってるんだけど、うん、キュイーンって音があ
る
のよ。
ある。
あの音がね、うん、なんかどっかで聞いたなと思ったらね、ウルトラマンガイアの変身音と一緒なんですよ。
お、へー。
うん。だからもう毎回ですよ。あ、またガイア変身した。あ、またガイア変身したって。
あと、マクロスを思い出すよね。嫌が上にも。
マクロス？どの辺で？
人型から戦闘機に。
ああ、なるほどね。うん。
いや、その、 戦闘シーンもあまりに見事で、うん、あと G ガンですよね、思い出したの。
G ガン、うん、戦闘シーンでってこと、
最後の最終話近くの、あの、触手みたいなのが出てくるんですよ、街中に。
はいはいはいはい。
触手がもう侵食するのがちょっとデビルガンダムっぽかったっていう。
ああ、そういうことね。
うん。うん、
まあ、全部通して、思った感想は、うん、あ、これは和風デビルメイクライだなっていう。
ああ。
デビルメイクライですよ、完全に。言っちゃうと。うん、なんつうのかな。ダークヒーローものだし、うん、地下からさ、なんかニューニューニューニュー入ってきてさ、街がこう、結界で覆われるとかいうのも、うん、もうまさにデビルメイクライだし、超人的な動きをするわけでしょ、主人公が、うん、剣を持って。
バレットタイム的なね。
そうそうそうそう。あのバレットタイム的な演出もなかなか、よくできててね。
うん。
うん、じゃあ戦闘シーンは、文句ないね。
いや、もう全然文句ない。
うん。だ文句はないよね、基本的にね。
いや、基本的にないよ。なんか今、文句がありそうな感じだったけど、
いや、なんかあったかなと思って。死、だから死って言うなら説明がちょっとね。
そう。だから最初、誰が主人公、誰が主人公、うん、って思わなかった？
うん。あの、藤原刑事さんがやってる、ヌエ。まあ、これも結構重要なキャラなんだけども。最初、こいつなのかと。
あ、俺は最初だから、あれかと思った、敵方のエコ
ー。ああ、ボス。
うん。
あ、こいつが主役なのかと。思っていたら。
パッケージと違うな、みたいな。
うんうんうん。主人公はなんだっけ？オトハ。
オトハ。
っていう、こいつは、元ヤクザかなんか。
そう。
こういうね。で、生まれつき痛みを感じない。
うん。恐怖も感じない
と。うん。なんか殺人マシーンみたいなやつが、
う
ん、なんかその弟分みたいなやつを、ニュージーランドに高飛びしようとしてるところを、まあ撃たれ、うん、それでなんかこう、いつの間にかね、うん、その街の守護神だかなんか知んないけど、ユリネっていう存在となんか契約を交わしてカラスになるっていうことなんだけど、なんかよくわかんねえんだな、結局その辺も。
うん。
妖怪のなんかお医者さんみたいなことやってるじゃん、普段は。
そうそうそうそう。
妖怪のお医者さんってなんだって思いながらさ。で、そのラスボスは、エコーは、元カラスだったんでしょ、先代の。
うん。
それが、なんか知んないけど、人間クソだみたいな。
そう。
発想になって。
うん。
で、人間を全部。
死滅させちゃえ、みたいな。
させちゃえと。で、それが妖怪たちのためになる。
みたいなこと言
うんだけど、でも人間がいなくなったら妖怪はいなくなっちゃうんでしょ？っていうルールなんでしょ？
ルールっていうか、まあだから、妖怪を信じる者がいなくなっちゃうから、
うん、
妖怪の存在も消えちゃうよっていう。
本末転倒じゃねえかみたいな話があったり、うん、でそのさっき言ったヌエ、
うん、
こいつは何なのかっていうと、何なの？
まあ元栄光側の。
うん、それはわかる。
もの
なんかさ、パーツ扱いされるじゃん、最後。なんか弟と一緒にさ、うん、なんかこう、
だからなんか、なんだっけ、ミクラっていう。
ああ、そうだそうだ。
そう。だからミクラっていうシステムも俺すごいなって思った。妖怪ってさ、すごい自然的なものじゃん、言ってしまえば。
うん。
をものすごく機械的にさ、
そう。
やったのにするっていうのはすごい、あ、これもなんかすごいなって思った。
ただよくわからない、その理由とかが。正直。かっこいいんだけどね。
かっこいいんだよね。
深いこと考えちゃダメだね。映像を楽しむというか。で、キャラクターも少ないしね。
少ない。
うん。クレイ警部。
クレ警部
と、
先坂さんです。
先坂さんよかったね。
よかった。
最後死んじゃうんだよね。
そう。
うん。
いや、だから、雨降り小僧とかもよかったよね。
あ、妖怪のデザインとかは、みんな、よくできてた。雨降り小僧って兄貴とか言ってた。
そう、あれ、あれがついてきた理由もよくわかんない。なんかそんなあったみたいな。
そうそう、過去にあったんだろうな、と。
うん。推測されると
。いうような。だからね、なんかこう、続きやってほしいんだわ。
ああ、そう。
うん。あんなにクオリティ高くなくていいのよ、うん、アニメーション。
いや、ヌエがやっぱ、いいこと言うじゃん、やっぱ言っても。
藤原刑事が。
そうそうそう。ミクラになってよかったことっていう。写真に写るようになったと。
そうだそうだそう。うん、要は何？実体を持てるってこと。
そうなんじゃん。
ミクラっていうの。うん。そうそう。なんかよくわかんないやつと人間と一緒に写ってる写真とかを。渡したりするんだよね。
あれ、弟、弟。
あれ、弟
弟弟弟弟弟弟と一緒に写ってる写真をアメフリコ像に渡して、誰かに、
いいざんすよ、みたいなこと言ってね。
妖怪は誰かに覚えててもらわないと、死んじゃうと、うん。
だから持っててくれよと。
そうそうそう。
とか
俺も誰かに覚えててもらいたい、みたいな。
だからね、なんかまた出ますよ。もったいないですよ。もったいない。このままにしとくのもったいないから。
あ、そう。
うん。あんなね、クオリティ高くなくていいよ、戦闘。
最後のあの、最後の一騎打ちとかよかったよね、戦闘。
ミクラとの
ミクラと
エコーとの。カラス？
そう。激画調になるじゃん、顔が。
ああ、はいはいはい。
ああ、これいいなって思った。
明日の情的な。うん。
で、人たちで決めるっていうのが、なんかその潔さ。
はいはいはいはい、はい、最後の最後
妙に長くしないっていうか、うんうん、
そうね、ああの警察署の署長がさ、
うん、
実はその敵の
妖怪
で牛鬼、これがあのナヤロクロウで、クレヨンしんちゃんの園長先生なんだね。
そう、
ヒロシと園長先生がいたんだね。
そう、いや俺それ笑っちゃったんだもん、うん、
そうな、あとはそうさね、あの世界観、
うん、あれ見て俺あなんかあやかし見たいって思ったもん、また
また、
うん、
あのさ日本、一応日本なんだけど舞台が、
うん、
うちらの日本とは違うじゃない、
違う、
字とかがさ、
うん、
微妙に崩れた日本語になってたりとか、うん、ああいうの好きなんだよね、
あ
日本なんだけどうちらの日本とは違うよっていうことでしょ、うん、要はそうさね、あとなんだ言うことねえな。
だから妖怪の存在を、どうしたろ
う、
どうしてほしいんだろうね、だから見た側に。
いや、信じればそこにいるよ、みたいなことでしょ要は。
おー、うん。
いや、続きがいくらでも作れるじゃないこれ、うん、結局。全国暗記とかもできるわけじゃん。
できる、できる。
うん。やっとしいんだけどな、もったいないんだけどな。すごいかっこいいじゃん。
そう。
みんな。
いや、だから特撮好きにはたまらないだろうなって俺は思いながら見てたわけ。
あ、まあまあ、決めるときとかの。
そう。
ね。アングルとかはね、うん、完全にそういうのを意識してるだろうしね。うん、ベタっちゃベタですけどね。
うん、
だから、まず見てみようかな。まず見てみよう。
うん、
そこからだ。話は。っていう感じで。喋ることあんまなかった。
なかった。
正直なかった。ってこと
で、ね、何なんだろうね、
うん。
やっぱ機械的なものと結びついてるっていうのがなんかありそうなんだけどね、ミクラが。
あ、妖怪と機械が、
うん、
なんかあるってどういうこと、
なんかそこにメッセージ性が隠されてそうな。
あ、そうなの、そこまで深く考えるか、
うん、
ほうほうほう、
気がするんだけども、
お
ー、なんかないですかその点に関しては。
妖怪が、え、そんな深い考えがあるのかな。
あ、まあ、なんかね、いや妖怪で言うなれば、あのアニメが、その自然を大切にしようっていうテーマだったら、別に機械と結びつけなくていいわけじゃん。うん、
ああ、なるほど。
例えばね。
うんうん。
で、なんか違うんじゃないのつって。で、一番、あれですよ。一番いい答えをくれってことですね。
そうだよな。
うん。
考えたくても情報が少ないから。
確かにね。それはあるだ
ろう。うん。もっと情報欲しい。
うん。
ちょっと、一番少なすぎる。一番いい情報をくれ。保管できん。という意味で続編希望です。
主人公がすっげえ喋らないんだよね。
無口だね。
すごい無口。うん、これ歌手としきっぽいなと思ってた。なんか見てて。
声の感じ？
声の感じ。
見た目か。
見た目が。
この音羽というキャラは、
うん、
ただの人間じゃないのかね。どうも。
どうなんだろうね。
よくわかんないじゃん。
うん。
だいたい痛みを感じないってどこっちゃっていうさ。うん、あと、ああ、そうだ、あの、別の、なんか女子高生みたいな、カラス、
うん、うん。
出てくるじゃない？
出てくる。
あいつは何しに来てたの？
わかんない。
だからそういうのもさ、ね、いくらでも出せるわけですよ。あとさ、最終話でさ、
うん、
なんか全国各地のカラスが来てるシーンあったじゃん。
いっちゃん最初ね、最終話。
いっちゃん最初？あ、そうそうそうそうそう、最終話のね。
で、なんか、見物しに
来てる。見物しに来てる。お前らいいのか、それはいいのか。守り神なんでしょあいつらは。だからもったいねえよ。あんな一瞬のためだけにさ、デザインをしたわけですよ。
そう。
各地のカラスの、
うん。
もったいねえって。で、これさ、宣伝してたのかな当時。多分誰も知らないと思うよ。
違う、宣伝が微妙だったらしいんだ、どうやら。
あ、そうなんだ。マーケティング失敗したんだ。
うん。
ああ。
すごい、なんか、タツノコのダメなとこだみたいに言われてた
よ。あ、そう。
宣伝が、
うん。
おおろそかにしてしまってみ
たいな。そこだってやっぱ大事だよ。
大事。
知ってもらうのって。そっか、じゃあ続編はあんま期待できないか。だからさ、10年ごとにやればいいんじゃない ?50 年記念っつって。
あー。
タツノコプロ。
カラスの、じゃあ今度 K のとこ C にするとか。カラス。キャラスになっちゃうけど。
いや、でも続きやってほしいな、
うん、問題
ない
。タツ
ノコ VS カッポに出てきたってことは、まだなんかあるんじゃない？
なるほどね。
うん、やると思えば。
スタイリッシュさは本当にすごいよね。いい。あの、いろんなところにそのカラスの羽っぽい感じが出てくるとかね。 あ、病院のさ焼けたすすが、うん、カラスの黒い羽っぽく見えるとか、
お細かいとこね、
うんうん、雪が降るとかね、最後の最終戦でいきなり雪が降るじゃん。
ああ降ってた降ってた、うん、
あれがエコー側のカラスが銀色のカラス、うんうんうんうん、それと合わせてんのかなみたいなのとか、
見た目すごいいいよね。音楽はあんまり印象残らなかったな。
音楽結構好きだったけどね。
うん、どんなんだったっけ、
覚えてない
ほら、ね、印象残ってねえんだよ。うん、だからこれ感じるね、考えるな、感じろって感じでいいんじゃない。
いや、ちょっと考えた方がいいかもしれない、もしかしたら
実は、うん、考えなくても十分楽しくない、見た目だけで。まず
いや、まず
楽しい、アニメーションのクオリティ高いから。
高い、本当に高かった、うん、そのあやかし見たくなっちゃって、
うん、
ヌエとか出てくるんじゃん。
あ、妖怪的なね、うん、
あ、ヌエの回見たいなとか。じゃあやかし面白いなって話になっちゃう
なんだろうな、なんかゲームっぽいのかな。
あ
ー、やっぱデビルメイクライなんだよな、
見てみても、
うん、やっぱデビルメイクライだわ
じゃ今回和製デビルメイクライということで、
一言で言うなら和製デビルメイクライ。だってバイクも出てくるしさ、濡れの、うん、で銃使うでしょ、二丁拳銃でしょ、うん、もうデビルメイクライだわ
ちなみにあのエデンの東の
東のエデン
だよ、うん、俺もうだからな、もう
何回間違えてんだ、
そのレベルになっちゃってね、東のエデン、
東のエデンが
の中村健二さんも関わってたよね、確か。
中村健二さんって誰、
監督さんですよ。
あ、そうなの、
うん、関わってた、どっかで。
まあ、見て損はないのね、
うん、
見たことない人がね、うん、見てみてくださいという感じにしましょう。
そうです ね、
今回ちょっと短めでしたけども、コーナーの方が短めだったんで、いいんじゃないですか。
オープニングが一番集めてるね。
そうですね徐々に徐々にこう慣れてきた感じはありますけども、で来週のね、
うん、
テーマを発表して今回は終わりにしましょうよ。
はい、
うん、
来週のテーマはどうしようかな。
どうしましょう。
や
っぱ
歌、
歌、
歌をね、最近歌ってないの。
ほう、
だからマクロス7にしよう。
おー、マクロス7、うん、ついこの間本家マクロスをやったわけですけども、
うん、そう、
今度はマクロス7ですね。全52話、結構あります、ボリューム。大丈夫、
俺無理だと最悪ね、
1週間でね、
最悪無理だということで、
見ましょうよ、うん、なかなかね、やっぱ曲は熱いものがありますんで。
いや、もう曲は何曲か知ってますよ。
福山、刺激
さん
でしょ、うん、マクロスシリーズ今回で3つ目か、
う
ん、なんだかんだ。
そう、
マクロセーフやって、
そう、マクロセーフやって、なんだお前マクロス見て、一番いい線なんじゃない。
多分俺たちが持ってるってか求めてるものはマクロス7にあるんじゃないかと私期待しておりますので。
求めるマクロス像ね、
うん、ちょっとちゃんと見てちゃんと喋りましょうよ来週は。
そう考えてマクロスずるいなって思った
まだ来週はね、
うん、
ちょっと今週の 2,3 倍面白い放送になるんじゃないかと思います、
うんうん、
マクロス7は喋れるだろうきっと、
うん、
ボリュームあるし、
うん、
うん、気合入れてやりましょう、うん、でコーナーの方がね、先ほども言いましたけども、
まだ死ぬべきではないと思った人、
思った人ね、うん、そそり。であと残り2つのコーナーがあります。あなただけの専門用語を教えてください、斧用語、
斧用語、
あとあなたのね心のモヤモヤを解消する、うん、
激白
激白怒り公開戦、こちらね、お亡くなりになった大沢親分に代わってね、中山親分が、
あれ、お亡くなりになった、
お亡くなりになりましたよ。え、知らんのあんた、
マジで、
うわー、テレビ見ろよ大沢親分、そうよ、逝去よ、
今週
今週今週、
うわ、
だからもうあなたがね親分に代わってカツをやるわ、
もうこれマジで送ってくださいよ、
うん、親分に代わってね、
この世のあらゆるさまよえるカツたちが、ね、うん、
中山君のところにガーって集まってきますよね来週から、お願いしますと。アドレスはね、うなり一皿とマクライブ .jp で、やってきますんで、
はい、
よろしくお願いしますと。じゃあエンディングの方で線引きの話しましょう、
はい、しますか、
うん、はい、恋の線引きね、
いや恋かグルメ、
グルメじゃあネットラジオでお聞きの方はね引き続き、
よろしくお願いします、
よろしくお願いしますということで、じゃあ来週も聞いてください、
はい、
お送りしましたのはカヨトンの木戸と
日曜担当中でございました、
うん、どうも
ありがとうございました。 チェンジ最強眉毛のうなり。